近郊中央病院内科医師、剣持義行先生にお話をお聞きします。剣持先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。さて、今回のテーマでございますが、結核。はい。主に肺結核ですね。についてお話を聞いてまいります。では、まず、剣持先生、この結核というのはですね、改めまして、どのような病気かお聞きしたいんですが。
結核ですね。以前は肺浸潤とか肋膜とか肺門リンパ節とかって言われたこともある病気で、結構高齢の方は結核って言っても逆にピンとこないこともあるんですけれども、今は結核と呼ばれ、結核っていうふうに呼ばれることが多い病気ですね。基本的には結核っていう病気は結核菌という菌が体に感染することによって起こる病気になります。で、一番有名なのは肺結核っていう肺につく結核が有名なんですけれども、実は肺だけではなくて、例えば骨とか腎臓とか腸、リンパ節、そういった体のいろんなところに菌がついてしまうことがあります。ね、なので、いずれも結核なんですけども、例えば肺であれば肺結核、腎臓であれば腎結核、腸であれば腸結核っていうふうに、同じ結核でもつく場所によっていろんな名前があります。
結核の治療についてお話を聞いてまいりたいなというふうに思います。この治療ですね、これはどのように行うんでしょうか。
実はですね、結核の治療はなかなか大変でし
ああ、そうで
て、
すか。はい。
受ける患者さんの方がですね、しっかり意識を持って受けなければいけない治療になります。具体的には、抗生物質ですね、先ほど言った抗結核薬を、4種類を飲む。この場合は6ヶ月の治療でいいんですけれど
6ヶ
も、
月。
それでも6ヶ月半年間飲まなきゃいけないんですよね。
ああ、はい。
もしくは、薬の関係で、あと副作用の関係ですね、そういったもので3種類の治療で行う場合には、少し期間が延びて9ヶ月の治療になります。ね、く、あの、効く薬としてはリファンピシンっていうお薬だったり、イソニアジド、エタンブトール、ピラジナミドっていうような名前の抗結核薬を使って治療するのが基本になっています。
なるほど。基本的にそういった飲み薬でという治療というのなんですね。
そうですね。あと有名なストレプトマイシンっていうお薬も使うことがあります。これは注射で使うん
注
です
射
けれ
で、
ども、これはより、強力に治療しなければならない時に追加することもあります。
わかりました。なってますね。あとどうしてもこのね、結核的に入院しなきゃいけないんじゃないかなと思う方もいると思うんですけども、これ入院というのは必要なんでしょうか？
そうですね。基本的にはやはり入院が必要な病気になります。ですね、ただここでですね、先ほど言った肺菌してるかしていないか、つまり人にうつす可能性が高いか
高
低
い
いか
か。
ということで、少し入院の意味合いが変わってきます。肺菌している場合には、感染拡大の観点ですね、人にうつす可能性があるので、その可能性を下げるために、入院治療ですね、肺菌しなくなるまで入院治療というのは望ましいと考えられています。一方、肺菌してない場合、人にうつす可能性が、低い場合っていうのは外来でも治療できるんですが、お薬の飲み始めに副作用が多いことから、初めの2週間ぐらいは入院して治療することをお勧めしています。
となってます。あと、治療においてですね、気をつけなきゃいけない、注意しなきゃいけない点というのはございますか？
これが一番大事なことなんですけれども、治療を受けてですね、非常に長い期間治療するものですから、途中で薬がいらなくなっちゃうんじゃないかっていうふうに思う患者さんもいらっしゃるんですけども、絶対中途半端な治療をしないということが大事になります。ね、よく質問されるのは、痰から菌出なくなったからもう治療しなくてもいいんじゃないんですかと
もう治
か、
ったと。もちろん
ね、
ですね。
あと症状もなくなったからもうやめていいんじゃないかとかですね、あと、そういった自分の意思じゃなくてよく忘れてしまうとかですね、そういった中途半端な治療をするとですね、結核がですね、より強い菌に変わってしまうということがありま
そうなん
す。
ですか。
どの菌も お薬に対して耐性といって、抵抗力を持ってしまうことがあるんですけれども、結核菌はこの抵抗力を獲得しやすい菌なんですよね。なので、中途半端な治療だとですね、せっかくそのいい薬であっても、それが効かない菌に変わってしまうということがあります。そうなると、例えば中途半端な治療で再発した時に、次使える抗生物質がなくなってしまう。
そうですよね。
はい。というのは一個問題点なのと、そういう強くなってしまった菌を社会にばらまいてしまうっていう、そういう二つの不利益がありますので、必ずですね、結核の治療の場合には、中途半端でやめない。病院の方で勧められた通りにしっかり治療を受けるということが大事になります。
なるほどね。まあ、その薬をやめてしまう。あと、減量も良くないって書いてますね。
そうですね。勝手に減量してしまうとですね、やはり薬の効果っていうのが落ちてしまって、中途半端にやっぱり菌がやっつけられる。で、生き残った菌は、それに薬に対する抵抗力を持ってしまうということで、勝手にやめたり、量を減らしたりっていうことは絶対してはいけないですね。
これは実際にそういったケースというのはよくあるんですか？
はい。ですね、特に問題になったのはアメリカのケースだったんですけれども、ホームレスの患者さんの結核でですね、続けて受診ができないだとかですね、あと、しっかりしたこういった話、教育されてないっていうことですね、途中やめダメだよっていうことをしっかり伝わらないで治療
つ
し
なが
て
った と。
りだとかですね、あと、生活が一定しないので同じ病にかかれないというような問題から、耐性をですね、持った結核菌ですね、たくさんの薬に持った耐性を持った結核菌のことを多剤耐性結核菌っていうんですけども、そういった菌が増えてしまった経過があるんですよね。なので、今はですね、アメリカではですね、必ず結核の薬を取りに来て、それを治療をですね、無料で受けれるように、そういった仕
そうで
組みを
す
作ってい
か。
るんですね。日本でもやはりその中途半端にしてしまう方っていうのもいらっしゃいますし、あと、高齢の方が一人で住んでてうまく飲めないっていうことも
薬、
あられてですね、そういった場合には、訪問看護だとかですね、そういったもので、あとヘルパーさんのチェックだとかですね、そういったもので、しっかり飲んでるっていうことを確認しなければいけないと思います。
わかりました。ということで、結核についてお話を聞いてまいりましたけども、最後に剣持先生からですね、メッセージをお願いしたいんですけども。
結核はですね、昔と違って治療が可能な病気の一つとなっています。大事なのはやっぱり診断された場合にはですね、途中で治療をやめずにしっかり最後まで治療するっていうことが大切になります。で、またですね、一方結核と診断された患者さんのですね、周囲の方はですね、いたずらに不安がらずにですね、患者さんが入院しなくてもいい場合、つまり背菌してないような場合には、ほとんど感染力がないということですね、知っていただいて、いつも通りに接していただきたいと思います。病気の方はですね、ただでさえ、結核っていう病気の名
そうで
前を
すよ
聞いて、
ね。
非常に心配されていると思いますので、それ以上傷つけないような配慮もですね、必要だと思います。
わかります。そうですね。いうようになりますね。それはまあ、あれですけど、もう結構の患者さんと、どうですかね、マスクをするとか、なんかそういった、なんですかね、対処法と言いましょうか。
そうですね。例えば、背菌の可能性がある患者さんはですね、例えば診断の培養の結果が出るまで少し時間がかかる場合があるんですけども、そういう時に、まだはっきりしないんだけども、背菌の可能性がある場合っていうのは、やっぱり患者さんも、あと、家族の方もマスクをしてもらったり、その期間は、少し密に接することを、やめたりだとかっていうのは必要な時期もありますけれども、基本的には外来、あとご自宅で治療できるという判断された場合には、通常通りの、
通常ですね。
生活でいいと考えられています。
わかりました。本当こう聞いてね、本当企画と聞くと、本当は昔本当すごい重い病気だというふうに思ったんです。まあ、こうやって、中和可能な病気の一つになったということでございます。ということで、今回のテーマは、結核というテーマでお話をお聞きいたしました。近畿中央病院内科医師、剣持義行先生でした。どうもありがとうございました。
ございました。
お送りいたしました。近郷中央病院提供、健康と医療の広場。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからご意見ご質問をお待ちしております。宛先はファックス番号 011-723-7775、 E メールアドレスは813@sapporomura.jp、 数字で813@、あとはすべて小文字で sapporomura.jp です。この番組では市民の皆さんへ役立つ健康知識をどんどん提供していきます。来週のこの時間もどうぞお楽しみに。この時間は健康で住みやすい街づくりを目指す近郷中央病院の提供でお送りいたしました。